STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老アイヌ語教室の大須賀玲子さん。今日の講座は簡単な言葉の第1回、挨拶についてお送りします。
いらんからくてアイヌ語ラジオ講座の大須賀玲子です。
いらんからくて吉田真理子です。大須賀さん、今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。今日は挨拶についてですね。私の講座では毎月の終わりに頭休めのつもりで簡単な日常会話など勉強してみましょう。それでは例文から言ってみましょう。まず1番目、いらんからくて。
いらんからくて。
はい。2番目、言わんけのあんな。
言わんけのあんな。
3番目、らんまかあんな。
らんまかあんな。
次ですね、たんとしりぴりかは。
たんとしりぴりかは。
次ですね、えかし言わんけのおかい。
えかし言わんけのおかい。
はい、それでは最初のいらんからくてですね。で、これはですね、とっても丁寧な挨拶言葉だったんですね。で、めったに会うことのない人や、初めて会った人と挨拶を交わすときに、相手に対する尊敬を表す動作を伴って行われたんです。
はい。
で、本当は、まあ、本来は男性のみが使う言葉だったんですけど、最近は男女の別なく、日本語のこんにちはと同じ感覚で使われているようですね。かつての社会では、日常の生活は小さな小単の中で営まれていましたからね。小単の中がもう家族のようでしたですね。うん、ですから、特にその改まった言葉は必要なかったんです。この、いらんからくてっていう言葉っていうのは、なかなか使われなかったんですよね。
本当にこの言葉は丁寧な言葉で、はい、いわゆる、日本語のこんにちはとはちょっとまた違ったニュアンスということですね。
ちょっと重々しいというかね、はい、こう威厳を正したというかね、大切な言葉でありましたね。はい、次行ってみましょう。はい、2番の、言わんけのあんな。
言わんけのあんな。
はい、この言わんけのあんなっていうのはですね、
はい、
男女問わず、ごくごく親しい人たちの間でね、日常的に使われる言葉なんですよね。で、日本語でも、元気でいたかいなんて言いますでしょ。
元気だったって、ね。
元気だったのなんていうのに、ちょうど当てはまるね、言葉でしてね。よく使われる言葉です。はい。では、3番目行ってみましょう。らんまかんな。
らんまかんな。
これも同じですね。先ほどの言わんけのあんなと同じでしてね。このらんまかっていうのは、いつもと同じとか変わりなくっていう意味でして、
はい、
これもらんまかんなってよく使われますね。この2番と3番のななんですけどね。
はい、
これは、なんとかだなとか、なんとかだねという、日本語に近い、終助詞って言いましてね。疑問形とはちょっと違いましてね。後ろの方を少し上げるようにして発音すると漢字が出るかなと思います。元気でいたかいとか、変わりなくいたかっていうふうに言いますよね。そんな感じのなです。はい。次4番の、タントシリピリカは、
タントシリピリカは、
はい。これは、タントは今日ですよね。
はい。
シリピリカっていうのは天気が良い。はよーってことですよね。で、今日は天気がいいねーって感じですね。タントシリピリカは、
タントシリピリカは、
はい。で、これ、天気が、悪かったら、シリウエンとかね。暖かいと、シリポリ、ポッケとか言うんですけど、
この、シリポッケですか？
ポッケ。
シリポッケ。
とか言いますが、この、あたりの様子、このシリっていうのは、あたりの様子とか、天気を表すときにつけるシリですね。では、5番目。えかし言わんけのおかい。
えかし言わんけのおかい。
これ、おじいさん、元気でいましたか？ということなんですよね。で、ここの5番だけは、おじいさん一人なんですけど、はい、おかいって言って、複数形を使っています。
はい。
で、これは、尊敬をして言っていますので、複数形を使うんですね。で、アイヌ語はそういう決まりがあります。
尊敬の気持ちを表すときには、相手の人数に関わらず、複数形を使うということです。相手が一人でも複数形なんですね。
そうなんですね。はい。 ですからもしここがあのおばあさんでもね、
はい、
あのおばあさんのことをふつって言いますよね。ですからおばあさん元気かいっていう場合はふっち言わんけなおかいってなります。やはり
言わんけなおかい、
はいはい、そういうことになりますね。あとニシパ言わんけなおかいとかね、あニシパは旦那様とかご主人っていう意味なんですけども、あの尊敬を表す言葉にはあんではなくておかいを使うことになります。はい、それではもう一度吉田さん一緒に読んでみましょうね。
はい、お願いします。
いらんからぷて
ー、いらんからぷて
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 ー、言わんけのあんな、
言わんけのあんな、
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 だんまかんな、
らんまかんな、
だんまかんな、
らんまかんな、
たんとしりぴりかわ、
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 えかし言わんけのおかい、
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 えかし言わんけのおかい。
今まではあの親しい間柄の挨拶の言葉なんですけどもね、あのいくらあの親しくても人の家を訪ねるときはあの突然その家にあの入ってはいけないんですよね。
はい、
はい、それで男の人ならばね、あの軽く咳払いをあの友達のところでいたします。でそれをしむししかと言うんですけどね、
はい、
ってこういう感じであのするんですね。ね、それで、あの、女性の場合でしたらね、オフオフってこういうふうに優しく言うんです。
オフオフ、
はい。そうしますと、あの、家の中の人が聞きつけて、中に招き入れてくれると、そういうことになっております。
今だったら、人のお宅を訪問するときに呼び鈴を鳴らしますよね。
はい。
それと同じ感覚なんでしょうか？
そうだと思います。はい。いきなりあの、戸を開けてね、ぐっと顔を出し入れっていうようなね、そういう、あの、失礼なことは、あの、しないんですよね。この、あの、お隣の、あの、挨拶はですね、あの、地方によりまして、人によりましてはちょっと違うところがあると思いますよね。でも、白老地方では、この、女性の場合はね、オフオフーというように言っていました。今日のアイヌ文化の紹介は、サパシナ、ハチマキとサパンベ、カンムリ、閉館ですね、についてお話しいたします。
サパシナとサパンベですか？
はい、はい、そうですね。男女とも日頃からサパシナをしていました。で、これは、あの、子供はいたしませんの。で、一人前になりますといたしますね。
何歳ぐらいからしてたんですか？はい、
そうですね。親の手伝いを十分できるような年頃というように考えていいんじゃないでしょうかね。まあ、13、14、15、6歳になるとね、十分に親の手伝いができるようになりますからね。その頃かと思いますが。
その頃からサパシナをしている、はい、ということですね。
そうですね。それで、あの、まあ、労働の時なんかはね、髪の毛が乱れないという効果もあったようですよね。それで、あの、普段の時と、それから、お祝いなんかの時とは、はっきり違いましてね、普段の時は模様のない刺繍ですとかね、その模様のないものでもって頭を縛っていたと。それで特に白老地方では、頭を縛るという意味で、サパシナって言ってたようですね。
はい。
で、はい。で、これはあの、地方によりまして、名前がいろいろありましてですね、スパヌクとか、センカキとかね、それから、言われますが、文様のあるものはマタンプシと呼ばれることが多いわけですね。
マタンプシ。
はい。それで、特にあの、日高方面の人はですね、あの、男の人が山へ行くときなんかは、特に文様のついたものを、あの、締めていくんだ、なんていう記述がありますね。で、どちらかといえば、マタンプシっていうのは男性用。女性用は、キパヌプっていうところじゃないかなと思うんですけどね。それも近年になりましたらね、女性もマタンプシをどんどんね、使ってましてね。 娘さんなんかは綺麗に刺繍した股ん節を美しく縛るもんですから、なんか女性専用じゃないかなって思われるほどになってきましたんですね。で、それからですね、男性は祭事の時ですね、正装をいたしますよね。その時には被り物、儀式に参加する時には被るサパンプというものを被りました。
はい、サパンプ。
はい。で、これは、稲を削る稲の木、稲を荷ですけど、それを、木消しましてね、木消っていうのを削るんですけど、それで、丁寧に、自分用の被り物を作ったわけなんですよね。
テキストをお持ちの方は、2ページに載っている大菅玲子さんのプロフィールのところをご覧いただきたいんですけれども、ここに大菅さんの写真が載っているんですけれども、ここで大菅さんがしているのが、これが股ん節。でしょうか。
はい、そうです。これマタンプシと言われるものですね。
すごく細かい刺繍が綺麗ですね。
そうですね。私のこの母親が作りました。
そうなんですか。はい、で皆さん細かい刺繍も今度ぜひ機会があったらご覧になるといいと思います。
そうですね。レッスン4の3番目で、木肌の実を食べないとダメだよっていう文がありましたですね。
はい。
で、シキリピっていうのはですね、みかん科の木でしてね。
木肌、はい。
はい。大変高い木なんです。もう10メートル以上にもなるかなと思うぐらい高い木なんですけどね。それに実がなりますね。で、初めはね、緑色の実なんですけど、だんだん秋になりますと黒く変わります。で、それを取りまして、アイヌはですね、ボツボツって言いましてね、あえ物って言うんでしょうかね。で、食べましたりね、それから薬にもいたしましたですよね。味はね、シャリシャリシャリっていう感じでですね、口の中がこう、まあ、発火のようなね、もう、なんていうんですか、スースーすると言いますかね。そんな味なんですね。で、私は美味しいなと思って食べるんですけどもね、その人によりましてはね、とってももう食べられないわっていう人もいます。昔はですね、例えばお産の後のフルチなんかを出したりするのにも大変効力があるということでです。煎じましてね、煎じ汁を飲んだりですとか、いろんなことにね、薬として使われたんですね。それですから、木肌の実をね、食べないとダメだよっていうことは言われてるわけなんですね。
皆さんもアイヌ語に関する質問をお寄せください。どんな質問でも構いません。はがきでのお便りをお待ちしております。郵便番号 060-8705 060-8705 STB ラジオアイヌ語ラジオ講座の係までお願いいたします。皆さんからのたくさんのおはがきお待ちしております。
それでは時間になりました。来週もアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週はまた語順に戻りまして、私、あなたが入る文について勉強していきましょう。
やいらいけれ、ありがとうございました。
やいらいけれ、水曜のカランド、またお会いいたしましょう。
アイヌ語ラジオ講座をインターネットで聞くことができます。STB のホームページのアイヌ語ラジオ講座のサイトにアクセスすると、これまでに放送になった講座を